先ほども少しご紹介しましたが、今週の月火水と箱根の小秋園というところで持たれておりました、ホーリネス教団主催の夏季盛会というところに、ご用に、行かせていただきました。インバンデルでは今教団主催の盛会というのがだんだんなくなっておりまして、みんな地方の教会が集まっての盛会になっておりますが、ホーリネスはまだずっと続いておりまして63回だそうです。いろんなことをよその教団に行きますと教えられるんですが、一つは青年たちが非常に燃えておりまして、第1回の集会が青年盛会ですが大勢集まっておりました。そして、彼らは4年に一度オリンピックのように、ユースジャムっていうのをやるそうですが、どういうジャムなのかよくわかりませんが、ともかくそれのためにみんな自主的に計画をして、おりました。それが一つ教えられたことです。もう一つは婦人牧師たちが大変よく用いられていることで、私は政界の1と3と5と統務させていただきましたのですが、その2とか4にあるいは争点に婦人の牧師たちがメッセージをされて、とても新鮮で、飾らないと言いましょうか、非常に素晴らしいメッセージだったので、印象に残りました。私たちももっともっとご婦人たちの力をいただかなくちゃいけないなということで教えられて、帰ってまいりました。いろんな刺激をいただいたことでありますが、私は第一には詩編の51編から清き心を創造してくださいというダビデの祈り、第3回の時にはダビデが神の手に陥らせてくださいと祈りました、その祈り、そして第5のところでは私の身を神様喜んで捧げますという、喜んで献身という3つのことをお話をさせていただきました。ところで今日でこの週が聖であられるようにと、ウィリアム・グレートハウス先生の本の学びが終わります。とても私自身たくさんのことを教えられました。で、この次の時からは聖歌の説教というところから一つずつ、ご紹介したいなと思っております。で、私もその中に一つ書かせていただきましたが、聖歌協力会っていうのはお金がありませんので原稿料っていうのはないんです。原稿料の代わりに本を数冊くださるだけなんで、それで私どうその本を持ってたもんですから、はっと思いつきまして、今日8冊ぐらいそこに置いておいたんですが、みんななくなりました。まだあります。全部なくなった。あ、そうですか。それで大安売りで早く来た人に売りましたら売り切れました。で、買えなかった人は定価で買っていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。次からはそれをさせていただきたいと思います。その中には神の手に落ちるという私の説教も一つ入っております。それで、今日はこのグレートハウス先生が締めくくりに三条の水訓を取り上げているんですね。そこがとても面白いなと思いました。三条の水訓というのは、私たちは何か及びがたい高い山のように思われて、ちょっと近づきがたいという感じを持ちます。高い理想で、そうなればいいんだけど実際にはそうならないよなという、そんなふうに取られている向きが多いと思いますが、彼はこういう取り方をしています。これは立法的な命令ではなく不可能な理想でもない。それは主イエスがもたらした神の国で実践される信仰の描写であるというふうな書き方をしています。すごい捉え方だと思います。そしてその三条の水訓の中の最高峰が主の祈りだと彼は位置づけております。 で、皆さんこのメモを持っていらっしゃると思うんですが、ない方ありましたらちょっと手を挙げてください。後ろの方から出していただきます。はい、大丈夫ですね。その中に、三条の水君の核心である、特に神を父とお父様として知っている神の子供たちが、よりどころとすべき新しい真理の本質だと、神様をどこか無機質な、あるいは非人格的な偉大なパワーとか、そういうものとして捉えるのではなくて、人格的なお父様として捉える、これが主イエス様の信仰でした。ですから主はアバ父、日本語に直接翻訳するとお父ちゃんというような感じで神様とお祈りをなさった、親しげにお祈りをなさった、こういう説教がですね、ホーリネスの聖会の時にあったんですよ。天のお父様はお父ちゃんと呼んでいいんだ、そして今日そのようにお祈りしましょうと言ったら、本当に何人かの人がですね、もうその通りお祈りするんですね。あ、単純な人たちだなと思ってね、感動しました。まあ改修でね、一人一人誰とも指定しないで、お祈りをしてください、導かれるままお祈りしてくださいって言った時に、一番前にいた多分新学生だったと思うんですけど、イガグリ坊主の新学生がハッと立って、お父ちゃんってお祈り始めたんですね。うわーすごい、なんて単純な人だろうと思ってね、私はその単純さの上に感動しました。いいなと思いました。お父ちゃんってお祈りしてる人がいた。はい、それは別としてまして、この詩編にマタイに戻りたいと思いますけれども、マタイの5章の9節に、主イエス様はだからこう祈りなさいというふうにして、この三条の主の祈りを教えておられます。で、だからというのはどういうだからかと言いますと、本当のお祈りっていうのは隠れたところにおられる天のお父様に、しかも全てを知っておられる神に捧げられるべきだ。だから、もう無駄な繰り返しとかそういうものはなくて、単純率直にお祈りすればいいんだよ。それじゃあ一体具体的にどういうことをお祈りしたらいいのかということで、このだからというのが、主イエス様が三条の水君を、ごめんなさい、主の祈りを教えなさった、序論です。はい、6章の9節、はい、よろしいですか。それじゃあ9節をお読みください。3、はい、だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。それが主の祈りのイントロです。私たちを知っておられる神様、身近におられる、そして何でもご存知である、その神様に祈りましょうね。それが主の祈りです。で、呼びかけが、天にいます私たちの父よ、この日本語の翻訳ですととても丁寧ですね。でも、できれば今日は本当にこの英語訳でも言ってみたいなと思ったぐらいです。英語訳は簡単です。 Our Father in Heaven、 これだけです。これ日本語に翻訳すると、天にまします我らの父よりなってしまう、ましますになっちゃうんですね。だけど英語にはましますがないんです。 Our Father in Heaven、 とても単純ですね。天のお父ちゃんっていう感じです。軽い呼びかけです。遠くにいる何か非人格的な宇宙大のパワーとか原理とか、そういうお方ではなくて、私たちの身近なお方、優しい、全部を知ってケアしてくださるお父さんとしての神様、 Our Father in Heaven というのが呼びかけの言葉。私たちはこの呼びかけの言葉だけでももう十分なくらいだと思います。家内が救いの証を 時々しますが、その救いの証の時に神様を何よりもお父さんとして捉えることができたことが何よりも嬉しかったと証をしています。私たちの優しい、すべてを知りたもうお父さんとしての親しみを込めて、私たちはこの呼びかけをさせていただきたいと思います。最初の3つの祈りが神様に関することです。9節のところにあるのが、皆が崇められますように。これも長いような感じがしますね。皆が崇められますように。でも元のお祈りは Sanctify your name です。とっても短いですね。あなたのお名前を清めてくださいです。Sanctify your name で、ちょっと皆さんこの意味を考えてください。神様のお名前ってもともと清いんじゃないでしょうか。そうですよね。神様のお名前というのは清いものですから、イスラエルの人たちはやたらに神様のお名前をみだりに唱えてはいけないという決まりがあります。ですから彼らは神様のお名前をやたらに唱えないだけではなくて、もう普通にも唱えなくなってしまったんです。やたらどころか。わかりますか？聖書の中に神様がご自分を紹介なさるところがあります。モーセがあなたのお名前は何ですかと聞いたときに、私はありてあるものだという長いんですけれども、それがヤハウェです。ヤハウェ、私はビーイングだ、短い言葉ですね。ヤハウェという言葉です。でもイスラエルの人たちはそのヤハウェという言葉を口にすると、申し訳ない、神の名を汚してしまう恐れがあるかもしれないから、発音をやめてしまったんです。発音するの。そしてヤハウェという代わりに、そのヤハウェと旧約聖書の文字には書いてあるんですけれども、発音をしないでそこに別な言葉、アドナイ、主という言葉で言い換えてしまったんです。ですから神様という言葉の名前が出てくるたんびに、主、アドナイという言葉に言い換えるほど彼らは神様の名前が清い、そして神の名前の背後にある神ご自身が清いということを恐れとともに彼らは認識していたんですね。そのお方の名前が清められるようにということは矛盾してると思います。それで私はイコールイコールイコールで書きました。清い神の皆が清められますように。これは文字通りの意味ですけれども、それは清いものと認められますように、私を通してまた世の中でも認められますようにという意味です。もともと清いんです、神様の名前は。だから私たちが清める必要はないんです。だけども清められますようにということは、清いものと認められますように、そしてもっとそれを突き詰めて言うと、あるいは反対のひっくり返しから言うと、私たちの行動や態度で皆が汚されることがありませんようにという、こうするともっと具体的ですね。つまり私たちは神の名をもって呼ばれている民です。その神の名をもって呼ばれている民がいい加減なことをすると、神様ご自身も汚されてしまう。ですからもうこの祈りは突き詰めて言うと、私たちの行動と思いと言葉が清められますようにという祈りなのです。少年時代に私教会学校に行っておりました。 そして教会学校のクリスマスの劇でイエス様を役を演じた少年がおりました。そしてそのイエス様の役をした人がそのイエス様の役で有名になりまして、会うたびにですね、町中でイエス様イエス様と呼ばれるようになったんですね。そしてそのある時そのイエス様が面子遊びをしてたんですね。別に面子は悪いことじゃないんですけども、まあ、ちょっと掛け事も入ってたような。そして子供たちが、あ、イエス様面子してる、こういう言い方をしたんです。わかりますね。イエス様とも呼ばれるような人がね、まあ、別に面子だからまだいいんですけど、もうちょっと悪いことだったらどうでしょうか。イエス様があんなことしてる、イエス様がこんなことしてる、イエス様の名前がしおれてしまいますね。折れてしまいます。傷ついてしまいます。そしてエゼキエルの手紙を見る、文を見ると、まさにイスラエルの人たちはそのような行動だった。彼らは度重なる罪をのゆえに外国に捕囚に連れてかれてしまった。そしてその連れてかれてしまったことによって、ああ彼らが恐れているところの神様ってこんな程度の神様なのかといって、外国中で彼らの名前プラス神様の名前がそしられたと書かれています。ですから神様はそのそしられた名前をのゆえにあなた方を清めるとおっしゃっているところがございます。エゼキエルの36章で、今日開きませんけど。ですからそんな深い意味が、私たちが主の皆が崇められますようにという言葉の短いお祈りの中に含まれている。これってすごいことじゃないでしょうか。私たちは時々毎週唱えておりますから、スッスッと終わってしまいます。時々司会者がもう少しゆっくり言いましょうなんて言ってゆっくりとどめてくださるけれども、この皆が崇められますようにというお祈りだけでも10分ぐらい隙間を置いて、そして思い巡らし心を探っていただく内容のあるお祈りだと思います。そして次の言葉お祈りいたしましょう。10節どうぞ。三杯、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。はい、御国が来ますように。これも英語の言葉の方が短くていいですよ。 Thy kingdom come、 いいですね。 Thy kingdom come 短くていいです。はい、御国よ来てくださいという感じです。さあ、御国って何でしょうか。御国というのは主イエス様が何度か説明しております、あそこにある、ここにあるというようなものではなくて、あなた方の心の中にあるとおっしゃった。それから神の支配というものが滞りなく行われる場所、それが御国だとおっしゃいました。そしてあなた方の心の中から罪の悪の霊が除かれるときに神の御国が来るとおっしゃったんです。キングダムというのは王様が実効的な支配をしている場所、それがキングダムであります。王様がいるだけでその支配が隅々まで及ばないのはキングダムと言わない。キングはいるけれども裸の王様です。その支配が隅々に及ぶのをキングダム、御国と呼ぶわけです。今ウクライナで大きな紛争が起きておりますね。あのウクライナの政府がここは自分の国だから、落ちた飛行機の調査をしたいと思うんだけども、反政府勢力がそこを支配していますから近づくことができない、調査もままならない。これはキングダムじゃないわけですよ。分裂してしまっている国が、そうではなくて神の御国 というのは神の御心が滞りなく反対勢力なく行われる場所、それが神の御国です。その御国が来ますように。どうやって来るんでしょうか。先ほど言いましたけれども、私たちの心の中に神をに従わないところの心、逆らう気持ちを全部取り除いていただいて、あなたに 100% 従いますという告白をするとき、そこに神の御国が現れる。イエス様の十字架の血潮によってサタンの力を砕いていただくときに、そこに御国が始まる。そしてそれが社会に、家庭に広がっていく。そして世界全体に及んでいく。最終的にはこの世全体が神のものとせられて、最終的な敵である悪魔が滅ぼされるときに神の御国が実現する。ですから御国が来ますようにというのも、これは壮大なスケールのお祈りです。もっともっとお話したいんですが、もう少し行きましょう。そして御心が天で行われるように、地でも行われるように。神の御心が滞りなく行われる、この場合の御心って何でしょう。私もいろんなことを考えた。神様がこうしたいということが行われる、それもそうでしょう。でもこのグレートハウス先生は、そこに神の愛の支配が行われる場所、愛という言葉を付け加えました。あ、そうなるとわかるんです。神が愛のお方であり、愛が呼応し、愛し、愛される者がおり、そして愛を返す者がおる。それが御心が行われるということだろう。というのは、その前の章、5章の48、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。この完全というのは、数学が100点取れるという完全ではなくて、愛の完全です。神様が愛において全てのものを欠けなく隅から隅まで愛しなさるという意味の愛の完全、その父の神の愛の完全が私たちの間でも行われるように、分け隔てのない愛が私たちの兄弟の愛であるように。この3つはグレートハウスはこう注釈しています。実は一つの祈りである。神の名が私たちの全身全霊で崇められるとき、神の国は確かに存在しており、神の御心は行われている。で、彼はこの次の言葉はほとんど説明していないんですが、これは私なりに捉えたところをお話をしたいと思います。11節どうぞ。私たちの今日もお与えください。はい、その中に私たちの毎日の具体的な生活、特に飲み食い、これは大事な部分ですね。私たちは仙人ではありませんので、飲み食いなしに生きていくことはできません。毎日飲食が必要です。また飲食がとても楽しみですね。皆さんあんまり必要に応じて食べて、まあもうしょうがないから食べてるという人も少しはいらっしゃるかもしれませんけど、かわいそうですね。食べるということは楽しい一つです。その楽しみ、地上における楽しみの飲食、その糧をも主が与えてくださるように、神様の栄光のために私たちは飲み食いしている。私たちは飲むにも食らうにも神の栄光を表す。だからその必要も主が満たしてくださるように。さあ次の言葉いきましょう。12節3、はい、 私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。ここで皆さん主の祈りでね、他の教会の人たちとお祈りしている時、ちょっとなんかこううまくつながらないのがここら辺ですね。他の教会の人たちはみんな罪をお許しくださいというのに、私たちはなんか負い目で少し負い目を感じる人がいるかもしれませんが、そんな必要はないんです。どうしてそうなったの？私たちは単純に、私たちはマタイ伝に従って祈っています。他の教会の人はルカ伝に従って祈っています。それだけの違いです。内容は同じです。つまりここでは罪のことを負い目という表現で表しています。私たちが支払わなければならない負債、それが罪だと。キリストの贖いのゆえに私たちの負債は許されている。全部許されている。そして許された者がその感謝を持って他の人を許すことができる。本当に許された者が他の人を許すことができる。ここで主イエス様のタラントの話を思い出してください。1万タラント借金をしている人が王様によって許されました。1万タラントっていうのはものすごいお金です。ちょっと今日いくらと言えませんけど、ものすごいお金です。到底そう、天文学的なぐらい大きな、何兆円ぐらいにする大きな数字。彼は許していただいた。ところが彼に借金を100デナリしている人がいた。100デナリってのは想像ができます。1日の給料が1デナリ、それの100倍ですから、まあ80万円ぐらいかな。そのくらいの小さな借金をしている人がいた。けれどもその1万タラントを許された人は、その100デナリの人を許すことができないで牢屋に入れてしまった。王様はとっても悲しんだということです。本当に私たちは100万タラント許されたという自覚を持っているでしょうか。ということは逆、もう少し突き詰めて言うと、私たちの罪が1万タラントに相当するぐらい相当大きなものだったということを自覚しているでしょうか。それを許していただいた。だから私たちのに対してちっちゃな負債を負っている人を許せるでしょう。反対にこれをひっくり返して言うと、それを許せない人は自分が許されたという自覚、恵みを知らない人だ。こういう言い方ができる。だからイエス様は、あなたの方に負債のある人を許せない人は天のお父様も許さないよとおっしゃった。どうか私たちは負債を感謝をしたいと思います。最後に13お読みください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。私たちはどんなに主の恵みによって清められたとしても、誘惑がどんどんやってきても、それを平気で乗り越える力を自分で持っているものではありません。ですから主イエス様はあなた方の本当の弱さを自覚して、誘惑から私たちを守ってくださいとお祈りするべきだろうと語っています。終わりの方はちょっとつけたりですけれども、もう一度そのことを自覚して感謝をして、神様の恵みを称えましょうと言っているのです。今日はですね、こういう終わり方をしたいと思います。ピアノとオルガンの姉妹たちに、さっき の主の祈りをずっと小さな音でバックミュージックに弾いていただけませんか。そして皆さんで主の祈りを唱えて終わりたいと思います。ただ急がないでお祈りしてください。一回ごとに止まって少し考えて、それから次に行きたいと思います。私がリードしますので、それに加えてください。 はい、それでは主の祈りを始めましょう。走らないで、よく考えて、その意味を自分に当てはめ、人にも当てはめ、感謝して祈りたいと思います。お祈りします。天に増します、ご一緒に、天に増します、我らの父よ。そこでストップ。はい、次行きましょう。願わくは皆をあがめさせたまえ。ストップ。行きましょう。御国を来たらせたまえ。ストップ。スタートしましょう。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。ストップしましょう。スタートします。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。ストップ。スタートします。我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ。スタートします。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。スタートします。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝会を終わります。